ただいまからヘブル人への手紙13章1節から6節を通して希望に結ばれて生きると題して佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。今日はヘブル人への手紙の第13章ということで、このヘブル人への手紙の最後のところを読むことになります。今読んでいただきましたように、この13章の1節から6節にはいろいろな勧めといいましょうか、命令が書いてあるわけですね。はじめに兄弟愛をいつも持つようにと言われ、続いて旅人をもてなすようにと言われ、またその次には牢屋にいる人を思いやれと言われ、結婚生活のことが語られ、そして、金銭を愛してはいけないと言われる。これ一体何のつながりがあるんだろうかと思うかもしれません。ある人はこれはそういう短いいろいろな勧めが最後のところにまとまっているだけだと、このつながりはほとんどないというふうに言う人もありますけれども、私はそうではないんじゃないか。この一節から五節は一つの意図を持ってここに書いてあるというふうに思います。当時の教会の事情のことを思い出していただきたいのです。ヘブル人への手紙のこの手紙を実際に読んだ教会の人たちは迫害の中におりました。迫害というふうに一言で言いますけれども、それはつまり私たちがこうやって礼拝しているその間中、誰かが私たちのことを憎んでいる、また誰かが私たちのことを命を狙っている、罠にはめようとしている、そういう状況ですね。決して安心できるような状況ではない。そういう中でこの手紙は書かれ、また読まれています。それを考えてみたときに、この一節から五節はどういう意味があるんだろうかな、私はいろいろと思い返しました。最初私が思いましたのは、迫害の中にいるんだから巨大愛をいつも持つようにとか、旅人をもてなせとかですね、そういう事柄はもう言わなくってもよろしいんじゃないだろうか、むしろ迫害の中にいるんだからもう信仰を守り通すだけでそれでいいんじゃないか、もう今さらそういう人たちに向けてあれをしろこれをしろなどということはもう本当はいらないことなんじゃないかということも思いましたけれども、調べてまた学んでいくうちに、それはとんでもない思い違いだと思ったわけです。むしろ迫害の中にいるからこそ兄弟愛をいつも持つように、旅人をもてなすようにというこの戒めが、この言葉が、勧めが必要なんですね。迫害の中にいるからこそ必要な言葉、今日はそういう意味でこの箇所をご一緒に学んでいきたいと思うんです。まず最初に、説教用紙にありますように、愛することの三提言ということで一節から三節を学びましょう。もう一度一節から三節をお読みします。兄弟愛をいつも持っていなさい。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしました。牢につながれている人々を自分も牢にいる気持ちで思いやり、また自分も肉体を持っているのですから苦しめられている人々を思いやりなさい。この三つをまとめて愛することというふうにしたわけですけれども、兄弟愛をいつも持ちなさい、旅人をもてなすことを忘れるな、牢につながれている人々を思いやれ、どれもこれは命令形、命令として書かれているわけです。命令形で書かれているということは、これ裏を返せばですね、命令されなければわからないという、そういうことがあるわけです。私たち人間はいつも命じられなければ人を愛する、愛するという言葉は少し大げさなように聞こえるかもしれませんが、身近な言葉で言えば優しくする、 に優しくすることは命じられなければなかなかできないことだということでしょう。そもそも愛することは、優しくすることは、これは戦いですね。何と戦うかといえば、それは愛さない、優しくしない理由との戦い。私は忙しいから今はできません。愛せません。できません。あの人がこういうふうに言ったから、こういうことをやったから私はできません。もうですね、私たちの中には、そういう愛さない理由、愛せない理由、そういう理由がですね、すぐにこう湧き上がってくる。その多くは私たちの外側にあるように見えるんです。あの人が悪いんです。この人がこうなんです。状況がこうなんです。全部外側に見える。けれども、実は私たちが愛せない理由の本当の理由は外側にあるんじゃなくて、むしろ私の内側にあるということを私たちは知らなければなりません。一節には、巨大愛をいつも持っていなさい。このいつもっていうのはね、これが癖物ですね。巨大愛を一年に一度ぐらい持ちなさいだったらですね、できると思うんですけど、いつも持っていなさい。ああ、いつもは難しいなと思います。もともとの言葉で言うならば、巨大愛をとどめておきなさい。あなたの内側にとどめておきなさい。私のですね、この懐に巨大愛がいつも入っている。今ペンが入ってますけれどもね。巨大愛がいつも入っている。それを使っていつも誰かに優しくすることができる。私たちはともすると、そういう兄弟姉妹に対する愛や優しさをですね、どこかに置き忘れてしまうことがあります。自分が忙しいときや、まず体調が悪いとき、またイライラしているとき、またどうしてもやらなきゃいけないことがあるとき、いろんなときがあってですね、優しくできない、親切にできないっていうことがあります。私も今、おかげさまで、第三子の出産が皆様のお祈りとご支援の中で無事に終わりまして、今家の方に戻ってきております。いろんな人たちの協力と、また助けがある中で、私も制限のある中でですけれども、仕事が、牧会の仕事ができている。こういうふうにメッセージもできています。本当に感謝なことだと思いますが、やってみてですね、つくづく、あ、お母さんって大変なんだなと思いますね。やってもやってもですね、次々とこう仕事が湧き出てくるわけですよね。あ、散歩に連れ出せばそれでいいかと思ったら連れて帰ればですね、洗濯が山のようになっていたりですね、あ、大変なんだなって、なんか本当にそう思います。そういう中でついついイライラしてしまったり、きつい言葉を言ってしまったり、大きな声を出してしまったりして、ああ、いけなかったなってことを思うわけですね。本当に優しい人ってどういう人なんでしょうか。これ難しい話じゃない。本当に優しい人。それはいつも優しい人です。ね。いつも優しい人が本当に優しい人ですよね。いつも怖いんだけど、時々優しくなる人は、これ別に本当に優しい人じゃない。いつもっていうのが大事なんですね。ここから私たちは、この優しさや愛っていうことには、継続性が大事だってことがわかります。続いていくってことが大事なんですね。その一時、優しいっていうだけじゃなくて、いつも優しい。続いて二節ですけれども、この二節の旅人をもてなすっていうところから私たちは、愛や優しさは優先順位の問題なんだってことがわかります。旅人っていうのはですね、今のようにメールや電話やまたファックス、インターネットはありませんから突然やってくるわけですね。ですからいつも突然来るお客さんに対してもてなしをしなければいけない。時には時間を割いてですね、お茶を出したり、または話し込んでですね、どこからいらっしゃったんですか、何をされてるんですか、いろんなことを聞いたりしてですね、もてなしをしないといけません。当然その時自分がしようとしている事柄は後回しになる。優先順位が後回しになるんですね。旅人をもてなすっていうことは、愛や優しさっていうのは自分のことを後回しにすることだということですね。 当時旅人をもてなすということは、これは友情の印として表されました。ですから今日のところで旅人をもてなすことを忘れてはいけないっていうのはですね、友情を忘れてはいけないというふうにも読むことができるわけです。友情を忘れてはいけない。私たちは友達は大事だっていつも分かっていますけれども、ともすると友情を置き忘れることがある。よく若い人たちの恋愛の中の相談で、彼氏やですね、彼女ができますと、自分の大好きな人ができてですね、そういう恋愛関係になりますと、ついついこの同性の、つまり男の人は男の人と、女の人は女の人とのお付き合いが、そういう友情がおろそかになるっていうことが言われますよね。または社会人になって忙しくなっていく中で、ついつい時間に追われて昔の友達と連絡を取るのを忘れてしまう、怠ってしまう、もう年賀状だけのですねやり取りになったっていう人がたくさんいますよね。友情を忘れるなということから考えると、そういう友情を置き忘れてしまうことがあってはいけないということです。今でも私たちが誰かの友達になる、また友情を深めていくっていう時には、いつも自分の優先順位を後回しにしなければ、そういう友情を深めることはできないはずですね。いつもいつも自分を後回しにして、時間を作って誰かの用事に付き合う、話を聞いてあげる、時には一緒にそのところにいてあげる、そういうことがあって私たちは友情を深めていくことができるんじゃないでしょうか。また三つ目に、三節のところからこの牢屋にいる人たちを思いやれというんです。牢屋にいる人って誰でしょうか。いろんな犯罪人の人たちを思い出すってことでしょうか。ここはそういう意味ではないと思いますね。当時の教会は迫害がありましたから、当然教会の中に牢屋に捕らえられていく人たちがあったわけです。先週は一緒に礼拝をしていたのに、今週はあの人はどうも捕まったらしい、そういう人たちがたくさんいた。その人たちのことを思いやれということです。今で言うならば、いろんな事情で礼拝に来られない人たちのことですね。病気や、また入院、またいろんな家の事情、いろんな事柄の中で礼拝に来られない人たちがいる。その人たちのことを今思いやりなさいって言うんです。思いやるっていうのは難しいことではありません。そのままの言葉で見れば、思い出せ、思い出すということです。学校でですね、風邪で休んでる、そして学校に戻ってみてもですね、誰も自分が休んだことに気づいていないみたいだっていうのは、それ寂しい話ですよね。あの子は休んでる、どうしたんだろうか、病気になったんだろうか、インフルエンザだろうか、いろんな事柄を話す、それは一つの、これ思いやりですね。思い出してるんです。今礼拝の中に休んでる顔があるでしょうか。あの人が今日は来ていない、どうしたんだろうか、どこか別の礼拝に出てるんだろうか、そういうことをあれこれ考えながら、私たちはいろんな人たちを思い出す、思いやるということをここで学びでいきたいと思います。このように優しさの事柄はいつも続いていくということ、また自分の事柄を後回しにするということ、また思いやりを持つ、思い出していくということ、聖書はいつもこのように優しさを持つようにということを教えるんですが、実はそう言って優しさに目覚めているということ、私たちは優しさについて学びました。それを知っています。やったことがありますけれども、知っているのと今やっているのとは違う。優しさに目覚めているということがここで求められている。そしてもっと言うならば、その優しさに目覚めているということが迫害を戦い抜く武器になっているということなんです。誰かに対して優しさに目覚めているということが、 迫害を乗り越えていく武器になっている。どうしてかと言いますと、この優しさに目覚めているということは、これは誰かに対する人の優しさでいいんです。誰かに対する人の優しさに目覚めているということが、信仰を健全に保つ秘訣なんです。信仰の健康ってなんか語呂合わせみたいですけどね。信仰が健康であるために、隣人を愛するということなんです。優しさに目覚める。先ほど学びましたように、優しさっていう事柄は、自分のですね、思いつきとか、またその時自然にこうなったっていうことではなかなかできないんです。目覚めていないとできない。気を回していないとできないんです。いつもどこかで戦いがあるんです。葛藤があるんです。乗り越えて、その優しさを獲得していくってことがあるんです。そういう戦いを戦っているか、目覚めているか、その私たちが優しさを獲得しようと、優しい人であろうと、そうやって戦っているその中で、神様が私たちに出会ってくださるんです。この13章は当たり前の話ですけれども、12章の連続ですね。12章のテーマは何だったかというと、これは神様を恐れるっていうテーマだったんです。12章の28節を見ていただきたいと思うんですが、12章の28節、こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れと思って神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。慎みと恐れと思ってと短い言葉が出てきます。神様に対する恐れ、慎み、私たちはこれを持つことができるでしょうか。兄弟愛に目覚めているときに、私たちは慎み深くあることができるんです。この二つは結びついています。もし当時の教会の人たちが、この神様を恐れることを忘れ、兄弟姉妹を愛することにおろそかであるならば、その信仰がですね、緩んだような、たるんだような状態にあるならば、迫害に簡単に負けていたでしょう。しかし、彼らは、この、兄弟姉妹への愛にさらに忠実に優しさに目覚めている。そのことを通して神様に対しても目を覚ましていることができる。私たちがともすると、このいろんな人間関係の中でですね、こういうことを言われたから今度はこうしてやろうか、こういうことをされたから今度はああやってやろうか、腹立たしい、憎たらしい、そういう憎しみの問題っていつもあると思いますね。そういうところで私たちは信仰の戦いをしなくて、どこで私たちは信仰の戦いをして信仰に目覚めることができるんでしょうか。人に対するところで信仰の戦いをしないで、信仰の戦いはできません。もし当時の教会の人たちが、自分たちがですね、迫害の中にいるかわいそうな人たちだ、そういうですね、被害者意識に飲み込まれてしまっていたらどうだったでしょうか。もう教会に来ることなんてやめてしまおう、礼拝に集うことなんて危険だ、やめよう、それぞれで聖書を読めばいいじゃないか、それぞれお祈りをすればいいじゃないか、さあ私たちはもう教会に集うことをやめて、また人と会うこともやめて、普通の人のように生活していこうという話になったでしょう。被害者意識にとらわれたら、信仰は不信仰へ、できないことを数えるようになっていくんです。しかし、いつも目を覚ましているということはどういうことかというと、そういう被害者意識にとらわれずに、イエス様をしっかりと見上げて、 そしてできないことではなくできることを、不信仰ではなく信仰を選び取っていく。その先に神様が約束している希望があるわけです。神様はここで私たちを不信仰ではなく信仰に、できない世界ではなくできることに向かわせるために、希望に向かわせるために、あなたは人に優しくなりなさいと言われているわけですね。さあ、被害者意識ということでもう一点のことを見ておきたいと思うんですが、自分で自分を慰めないようにということを書いておきました。被害者意識にとらわれますと、自分で自分を慰めてしまうわけです。ああ、私はかわいそうな人だ。私たちはかわいそうだ。私たちはとっても大変なんだ。そういうふうに自分で自分を慰めてしまう。そういう時に、陥りやすい二つの罠が4節と5節に書いてある。結婚がすべての人に尊ばれるようにしなさい。寝床を汚してはいけません。5節。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。この二つのことはバラバラのように見えますけれども、実は一つのことです。これは私たちの満足感と結びついているんですね。つまり、この寝床を汚す、不貧困とか簡易という言葉が出てきますが、これは私たちの性の問題。この事柄と、また金銭を愛する生活、これは私たちの執着心の問題です。この二つの事柄を追い求めていくと、私たちは悪循環に入ってしまう。悪循環に入ってしまう。その悪循環を今日はですね、この説教用紙のところに少し書いてみました。循環。A 型、循環、B 型って別に AB って私が勝手につけただけですけれども、 A の方を見ていただきたい、左の方を見ていただきたいんです。自分は大変だ大変だって思っている被害者意識が大きくなっています。そうしていくと疲れてしまいます。そして疲れているときに誘惑に負けるんです。性の問題、お金やそういう事柄の問題、そういうものにとらわれやすいんです。そういうものに心が支配されやすいんです。そういう中でそういうものをですね、安らぎと勘違いしてしまうんです。そして誘惑に負ける。大きな失敗をします。そして後悔をする。後悔をしていく中で、やっぱり自分たちは大変なんだ。寝ても覚めても大変だという中に入ってしまう。これとっても悪循環ですね。これはいろんな人たちが経験していることからであろうと思います。私自身も経験をしていたことですし、今でも戦いがあることですね。イエス様から目を離してしまうと、こういう変な循環の中にストーンと落ち込んでしまって、ぐるぐるぐるぐる堂々巡りが始まってしまうということがあるわけです。苦しいんですね。でも自分ではどうすることもできないんです。イエス様の元からさまよい出た羊のように、もうそして自分で帰ることのできない羊のようにさまよってしまう。けれどもイエス様は、神様はそういう中で私たちに二つの事柄をしておられます。一つは何かと言いますと、四節の後半です。なぜなら、神は不貧困なものと、勧誘を行うものとを裁かれるからです。一つは罪を裁くということです。神様は今でも罪をお裁きになります。私たちの犯した罪を知っておられます。そして私たちが何をやっているかということを見ておられます。神様の裁きがある。12章の29節で、私たちの神は焼き尽くす日ですとありますように、神様の裁きの火は、清めの火は今でも燃えているんです。いつも燃えている。今でも燃えている。だからこそ私たちは 神様が私のことをお裁きになるということを厳粛な気持ちで受け取らなければならない。確かに神様は愛です。許しておられます。私たちは許されますけれども、許しの中で許しがですね、まるでぬるま湯のようになってはならないんです。神様の許しはいつも清さと一緒になっていなければならない。そういう中で私たちはぬるま湯に浸かったようなですね、たるんだそういう信仰生活を送ってはいけない。いつも心地よい緊張感を持って神様の前にいなければいけない。許されているけれども裁きがある。いつも緊張感を持って、心地よい緊張感を持っていなければならない。神様の裁きがあるのです。そしてもう一つのこと、それは五節の後半、主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。私はあなたを捨てない。そうも神様は言われます。私たちはこの四節の後半、五節の後半、これを一つにですね、一つのものとして受け止めたいんです。神様は一方で、あなたの罪を裁く、罪から離れなさい、悔い改めなさい、悔い改めを迫っておられる。そしてもう片方で、私は決してあなたを離れない、あなたを捨てない、そう言われるんです。私たちがこういう神様の裁きと神様の御言葉に触れられて、さあ立ち上がっていこう、悪循環に陥っていてもそれをやめよう、立ち上がろう、神様のもとに帰ろう、その時に私たちは神様に迎え入れられるんです。主を恐れる生活が始まるんです。循環のですね、B 型の方を見てください。自分は大変だ。被害者意識があるかもしれません。けれども、そこから主を恐れていくんです。主を恐れることが始めです。そうなるとどうなるか。主を恐れることによって、人は悪を離れる。主を恐れる。裁きを厳粛な気持ちで受け止める。神様の愛に触れて立ち上がる。その時に私たちは悪を離れることができます。循環の A 型から B 型へと移っていくんです。神様のもとへと帰っていくんです。そしてそれからどうなるかと言いますと、次に主を恐れる者たちを主に信頼せよ。この方こそ彼らの助けまた盾である。神様を恐れる者たちは神様がその人の助けになってくださる。いろんな誘惑があるけれども、不思議と助けられる、不思議と守られる。そして最後に、見よ、主を恐れる人は確かにこのように祝福を受ける。祝福へと招かれていく。みんな主を恐れることが始めで、主を恐れることによるんです。主を恐れることは知識の始め。主を恐れることは私たちが神様を信じるその土台ですね。基本です。始めの一歩でありながら、同時にこれは私たちが歩みながら獲得していく、学んでいく、そういう基礎です。誰でもですね、運転免許を取るときに教習所へ行きます。自動車学校ですね。私の実家のですね、愛知県の方は自動車学校を略して車高、車高、自動車学校に行くと車高、車高っていうふうに言うんですね。誰でも車高に行くんです。で、自動車学校に行ってですね、そこで運転のいろはを学びます。そうすると免許をもらいます。じゃあ免許をもらってすぐに運転をし始めた人が一番安全運転でしょうか。確かに安全運転を心がけています。でも事故も多いんです。じゃあ安全運転というのはどこで学ぶんでしょうか。私たちが自動車学校を出て そして自動車を運転しながらずっと運転していく、その運転をしていく間中、いろんな状況を判断したり、あ、今のはいけなかった、そういうことを学んだりしながら、私たちは安全運転を学んでいく。それと同じように、死を恐れることも知識の始め、確かに始めなんです。でも、死を恐れることは私たちが信仰生活をずっと歩んでいく間中、かけて学んでいくことなんです。今日見たように悪循環に陥ることがあります。けれども何度でも何度でも私たちは、この神様が用意されている祝福の循環の中に、祝福のこの中に入っていくことができる。神様は今も生きておられて、私たちに裁きと御言葉を用意して、さあ、あなたの持っているその重荷を解き捨てて、私を信じるこの世界の中に戻ってきなさいと招いておられます。最後に13章の20節の言葉を読みます。13章20節。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から読み導き出された平和の神が、ここに大牧者主イエスという言葉が出てきます。私たちのイエス様は大牧者、牧者というのは牧師という言葉と関係がありますけれども、私たちの唯一の羊飼い、私たちのお世話を全部してくださる、私を導いてくださるお方がイエス様ですね。そのイエス様が私たちを今も見守っておられる。信仰のことで、また生活のことで一人で悩みを抱え込んでいる、いろんな試練や苦しみを自分で背負い込んでいる、悪循環に陥っている、被害者意識を拭い去ることができない、そういう私たちに、さあ死を恐れることをもう一回始めていこう、さあ優しさに目覚めて隣人を愛することを学んでいこう、さあ私が共にいるのだ、恐れることはない、そういった私たちに声をかけておられるんです。私たちがこの招きに従っていくときに、その世界はこの13章の6節の世界ですね。主は私の助け手です、私は恐れません、人間が私に対して何ができましょう、応答の言葉です。こういうふうに応答できるものになっていける、主が私の助けです、私は恐れません、人間が私に対して何ができましょう、あの迫害の厳しい中で、そして今私たちが直面しているいろいろな経済的な苦しみや、また忙しさや、またいろんな情報が溢れているこの世の中で、本当にイエス様を愛して、そして自分の抱え込んでいるいろんな問題に立ち向かっていくために、人々に対する優しさに目覚め、また主を恐れるものでありましょう。お祈りをいたします。私たちに希望を与えてくださる唯一の父なる神様、私たちにとってイエス様、あなたにつながることが希望につながる唯一の道なのです。信仰の創始者であり完成者であるイエスを、イエスからいつも目を離さないでいなさいと、私たちもう一度イエス・キリストを見上げることを教えてくださり感謝いたします。イエス様を見上げる、そのことのために目の前にいるあの人に、この人に優しくできるものであらしてください。 優しさにいつも目覚めていることができるように、神様、私自身を奮い立たせてください。またいろいろな疲れや問題の中で被害者意識に取り込まれてしまうときに、あなたを恐れることをもう一度教えてください。あなたの愛に帰ることを私たちになさせてください。私たちは弱く貧しいものです。羊のようなものです。けれどもあなたが私たちの羊飼いであられるということに目を留めさせてください。私の貧しさ、私の弱さでなくて、あなたがそこにいるということを私たちが数えることができますように、祝福に向かって私たちを豊かに招いてくださることを感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。